みんなで
リレーホーライ
フ。はい、始まりました。みんなでリレーホーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベント、リレーホーライフに関する情報をお送りします。毎週月曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大須賀義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。また火曜日から金曜日はがん検診予防に関する手記、全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報、皆さんからお寄せいただいたメッセージなどをお送りしております。そして月曜日のこのコーナーに限りましてはオンデマンド放送でもお楽しみいただけるようになっています。詳しくは FM 岡崎のホームページご覧ください。さあ、それでは今朝も大須賀さんスタジオにいらしてます。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。あのスティッカムご覧になって見る方、目開いてますよこれでも
それを聞いてちょっとパソコン立ち上げようかしらって方も増えたんじゃないでしょうか今ねなんか
寝てんじゃねえかって、多分今自分で自分の画像を見て、あ、なんか寝てるみたいと思って
もうご自分で言ってどうするんですか
いやいや、ちょっとびっくり、改めてびっくりしました、目の細さに
いやいや、優しく笑ってらっしゃるなと思って、目が優しい大須賀さんだなと思ってましたよ。
いやらしいじゃなくて優しいでいいですか
いいです。
ありがとうございます。
そこはもう朝ですから
今日はちょっと清々しい気分で一日を過ごすことができそうです、
はい、よかったです。もうそんなこと言ってますとね、もう今日はお話伺うゲストさんと電話でお話しすることになってて、もうすでに電話つながってるんです。もう恥ずかしいではないですか、はい、聞こえてます。
いや大丈夫です、仲間の一人ですから
もう本当に、
はい、
はい、ではお呼びいたしますね。リレーフォーライフジャパン長泉の実行委員会で実行委員長をなさっている方です、
はい、
高橋雄一郎さんです。高橋さん、
どうも、ミニコントからありがとうございます
おはようございます。
どうも、
もうほんとすいません、いつもこんな調子だもんで
いいですね。
いいでしょ、高橋さんだから多分ね拾ってくれるんだろうなと思ってて
そうですね、逆に放置しようかなと思いましたけど
いや
高橋さん優しい、ね、なんかあれですよね、何かしら高橋さんと大須賀さんこう接点もあり、いろいろやり取りもされてると聞いておりますけれども、
はいはい、
どんな接点
どんな、
ゆうみさん無茶ぶりだよ今
ね、どんな嘘を言おうかなと思ってました
ですよね。
はい、わかりました、はい、もう本題入りましょう。本題、はい、
まず先日、9月の3日ですね、実行委員会お疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。わざわざね、僕らの実行委員会、定例会にねお越しいただきまして、
いえいえ、もう楽しかったです
いつもあんな感じですね。
もうフェイスブックの方にも実はちょっとアップさせていただいたんですが、なんか、
はいはいはい、
うん、なんかすごい良かったです。
そうですね、でもここ1年2年ぐらいでああいう雰囲気になりましたね。
なるほど。なんと
やっぱり、うん、中だるみ的なね、さてこの先どうしようかってちょっとね、定例会が暗い時もありましたけどね。
あのなんといってもその定例会を引っ張るのがね、高橋さんと、
あ、そう、
ね、お二人がまずリードされてるじゃないですか。
あ、もうほとんど僕以外の人がねやってくれてるので、なんとなく僕はやってる風に見えるんですね
あ、そっか、立ってるからそうやって見えるだけかな。
そうなんですね、気がつくと全部ホワイトボードで書いてあるっていう ね、
あの山内さんがやっていただいてて、
彼がもう素晴らしいです ね、
もうね、あの山内さんがこうなんていうのかな、順序よく粛々と進めて見えるところで、ちょいちょい、
ね、
高橋さんがそこにボケとツッコミを入れていくというような感じのね、
雰囲気作りです僕実行委員長というなのね。
いや大事だと思います。
そうです大事なんです。
大事なんです、大事なんです。ね、今このコーナーをお聞きになって見える方、高橋さんお話しされるの上手だなとか、なんか多分思って見えると思うんですが、地元ではどんなことをされてましたっけ。あれ、
あ、
もしもし、
今一瞬切れましたね。大丈夫、
あ、そうですか。地元では高橋さん、そのリレーの活動以前にやはりご自分のお仕事というのがありますが。
あ、そうです、地元の FM 局。
あら、音が途切れてます。
途切れてますね。
お、時々ふわふわ、
うん、
あれ、ああ、声が遠のいていく。
あ、もしもし、あ、もしもし。
あ、戻ってきました、戻ってきました。
はい、あ、戻ってきました。
はい、はい。はい、もう一回言っていただけますか。
どうでした。
あれ、
またその位置がいいのかな。
あ、今大丈夫ですね。
はい、地元の FM 局、
はい、
2局で番組をやっております。
なんですね。
はい、
そうなんです、この美声
で、ね、
見た目も綺麗。
ほう、ビジュアル系の話してさんですか。どんな番組なさってるんですか。
なりましたね、雨のせい。
あれ
あれ、なんか肝心なところがいつも音が途切れ途切れになってしまって、
多分おいしいところは消すように神様がいたずらしてるかもしれない。
あ、私何もいじってませんよ。
あ、大丈夫ですか。
ミキサー触ってますけど何もいじってませんよ。
そうですね。手挙げてますもんね、
う
ん、
そうですよ。
そんな電車の中の
電車の、
ま、男性みたいじゃないですか。今は大丈夫ですか、高橋さん。
あれこちらの声はひょっとしたら聞こえてるかもしれないけど。
そうですね、大丈夫そうだったらまたちょっと、こちらに話しかけてください。それまで頑張ってみますが。そうなんです、だから僕9月の3日その実行委員会にお邪魔させ、
ちょっと一遍、うん、
はい、
ちょっと こちらどうしましょうね、うん、切れちゃった。ちょっとこちらの方でやってますので、大須賀さん、なんか最近の話しといてください。
そうです、その9月3日の長泉実行委員会今年初めてですね、実行委員会定例会というものは初めて参加させていただいたんですが、その雰囲気っていうのが、まあ、先ほどまでお話をさせていただいておりましたが、肩の力が抜けててまったり感のある定例会、なかなかそういった定例会見ることはできないんですが、またそれがすごくよくって、で実行委員会参加されてる実行委員の方たちがですね、笑顔なんですね。これがそれをリードしてるのが、まあ地元ではフェイス君って言われていますが、山内さんと、それと今日ゲストでご出演いただいております高橋さん、いいですね、雰囲気が本当に。で、9月3日夜7時半から、9時半までの2時間だったんですが、本当にあっという間の2時間で、でその中で僕もちょいちょいとこう気づいたこととか、今まで自分のね、経験してきたことをお話をさせていただいたんですが、で9時半まで会議をやって、その帰り、この時はですね、9時半まで会議やってこの岡崎へ戻ってくるということになりますと、新幹線がもうないんです。そのため、車で今回は参加をさせていただいたんですが、片道がだいたい岡崎から、長泉っていうと三島と沼津のお隣になるんです。ですので東名高速でいうと沼津インター、新東名だと沼津長泉インター、新幹線だと三島駅が最寄りになるんですけど、車でですねだいたい2時間40分かかりました。距離にすると410キロだったかな、まあ約400キロですね。一人で愛車のコンテちゃんと一緒に、往復をしてきましたが、行きは良かったんですけど、帰りがですね、実は、その日新幹線も豊橋と浜松の間かな、夜止まったみたいなんですが、実際に、11時頃静岡過ぎて焼津から袋井の間っていうのがですね、これまた大変な土砂降りに遭いまして、ワイパー最速、車の速度は落とし、で前を走るトラックの、テールランプを頼りに走ってました。それがだいたい30分ぐらい続いたのかな。その後浜松に近づくにつれてこう雨は上がってきてね、いい感じ小雨になったんで、そっからはね順調に帰ってきたんですが、なかなか眠気も起きずにいいタイミングで今電話がつながってるみたいです。
あ、それはそれはもう大須賀さんお疲れ様でした。いいえ、はい、今ね、はい、高橋さん電話に戻ってまいりました。高橋さん、
お疲れ様です。
あ、お疲れ様です。
すいません不安定で。
いえいえいえいえ、きっとあの僕らの関係と一緒
どしゃ降りなんでその影響じゃないかと。
あ、え、今降ってるんですか。
じゃんじゃん降ってますね、東部も。
最近、三島沼津の、ね、要は中泉周辺ってなんか土砂降りのことをよく聞きますね。
あ、ここ、そうですね、なんかいますね。
ね、
あれ、なんか今、
うん、やっぱり途切れて、
これも途切れちゃいますね。
途切れてきましたか。
ええ、うん、ね、実行委員会、長泉実行委員会定例会の前の日の9月2日も確か沼津で大雨だったっていうの。
あ、そうです、そうです、
ニュースでやってました。
ここでも湖がいっぱいできましたね。
ねえ、
駐車場に、
はい、あ、なんとなく今度はちょっと良さそうな感じになってきましたので、はい、
そうですね、はい、途中だった話をぜひお聞きしたいですね。
いや、あの、すいません、代わりにあの今喋っちゃいましたんで。
ありがとうございます。
はい、いえいえ、で、あの、これを絶対僕ちょっとお伝えしとかなあかんなと思ったのが、
はい、
実はリレーフォーライフジャパン中泉、昨年までですとこの時期に開催されてたじゃないですか。
あ、そうですね、1ヶ月前ですね、9月の頭
ね。それが今年はいつなります。
あ、10月の3、4、土日ですね。
10月の3、4ですね。10月の3日土曜日から、はい、4日日曜日にかけて、はい、スタートは何時からですか。
確か13時だったはずです、
うん、確かって言ってるあたりがこの天気と同じ不安定な要素になってるんじゃないかと実行委員長お願いしますよ、本当に。
13時スタートで12時ぐらいまでだったかもしれ
ない、はい、いやいやいや、さすが高橋さん、実は今回お会いしたのが4月、まず3月の京都の時にね。
あ、そうですね。
近畿と中部の会議の時にお会いさせていただいて、
はい、ありがとうございます。
その時はもう困った時は高橋さんをいじるという形の2日間で、
そういう立ち位置になってきましたね、私も。
大変助かるキャラクターですのでね。なんで今日もすみません、 いじらせていただいておりますが、
ありがとうございます。まあ、僕はそういうのがね担当なんで、仕事上もやっぱり MC の仕事してるので、
うん、
現場をどうやっていい雰囲気にしていくかっていうところがね、
うん、
ここなので、それをまあリレーフォーライフでも活かせていただいてますね、
うん、ありがたいです。実は一見するとちょっと怖いお兄さんかなって、はい、実は思われる節もあるんですが、
お、
何のことはない、めちゃくちゃ優しい、面白いプラススケベ。
ああもうね、
完璧ですよね。
そうですね、怖く見えるときはね疲れてるんです
なるほど、
希望で、
なるほど、それがもう実はもうね、お話をさせていただくと本当にいいお兄さんです。はい、
どうもありがとうございます。
いやいやいやいや、でそんないいお兄さんがね、皆さんと一緒にやられてるリレーフォーライフジャパン長泉なんですが、
はい、
準備もね、いろいろ大変だったと思うんですよ。
そうですね、やっぱりどこの会場もと思うんですが、なかなか理解されるのに時間をかかると思うんですが、
はい、
長泉に限ってはちょっと一風変わった、理解されない部分がありまして、
はい、
それを整えるのにかなり2年3年ぐらい費やしたんですけども。
そうです、まあ、ちょっと言い方を変えると普通ゼロからのスタートなんですが、残念なことちょっとマイナスぐらいからスタートしちゃってたんですよね。
そうです、行政絡みでそういうところがありましたね。
ねえ、そこで
そんな問題が、なんか具体的なことを聞いちゃったら問題になっちゃいますか
あ、やっぱりスタート時点で皆さんそれぞれ熱い思いを持ってるんですが、
うん、
熱すぎてしまったがために、
うん、
ちょっと強い勘違いを持たれてしまうというか、
うん、
なんだかこれですかね、熱すぎというね、
まあ、やけどしちゃったんですよね。
そのやけどが癒えてなかった、
そういうことですね。
あ、はい、そういうことですか、
う
ん、
はい、
この電波が、ね、こっち飛んでないから言えますけど、いつこの街から出てってくれるんだぐらいの
そこまで言われちゃったんですか。
なんでそう言われるんだろうと思って、まあ、それなりの理由があったんですけど、それは双方の思い違いと勘違いですねみたいな。
そうですね、まあ、誤解だったんですよね。
誤解ですね。
それは高橋さんはじめね、実行委員の皆さんたちがその誤解を解くように本当に走り回られて、今年はねいい形で当日を迎えることができそうですよね。
もう街が認めてくれました、24時間開催というのね。
ねえ、
今まで街のルールだからダメだと固くなに言われていたんですが、
実はゲリラ的にやってたっていうね
中断という意味
ね、
雨で、
うんうんうんうん、
いつもの雨でね、
そうそう、いつもの雨で、
はい、
ねえ、で今年は ね、胸を張って堂々と
そうですね
やれるし、あと
これ、うん、また元に戻っちゃうんで、
そうですね、今年だから、あの大事な部分、大事な回ではあるとは思うんですが、はい、そのここまでのその準、まあ、活動をされている中で、はい、PR 活動でですね、
はい、
なんか大変すごいことをされた女性がお見えになりませんでしたっけ。
まあ、書道家といいますか、
はい、
言葉を書いて皆さんにプレゼントしている竹下くっかいさんというのがいるんですが、
はい、
彼女は実は重症筋無力症という病気を患っていながらですね、
はい、
マラソンが これなく大好き で、
はい、
でリレーフォーライフのスタッフにもなってくれまして、この間何キロだったっけ、50キロ、
150キロ、
マラソンをリレーフォーライフを知ってもらうために走ってきまして、
スタートは中泉スタートでした。
いや、スタートは皆さんご存知のジュビロ岩田ですね、 J2 のチーム、
あ、はいはいはい、
ジュビロ岩田の本拠地は岩田市からなんですが、
あ、だから遠州の方ですね。
まあまあそうですね、
静岡県でも、
西部、
愛知県側の方の、はい
はい、そこからまあ横に長い静岡ですので、
はい、
150キロほど走ってきました。127キロでしたね。
127キロ、はい、
結局23時間走ってきました。
すごいな。
で、僕らの長泉の隣の沼津市があったりして、ね、10時に着くって言って朝4時ぐらいに着きましたからね。
10時って前の日の10時
そう、夜10時に着く予定が、
はい、
結局夜回って朝4時ぐらいに着きましたんで、
あ、ちょっと6時間余分にっていう。
そうですね、結局で23時間走った。
でもよく24時間テレビあるじゃないですか、
はい、
あれ24時間で100キロでしょ。
そうですね、
それ考えるとめちゃくちゃ速いですよね。
その間結構いろんな人に止められましたからね、記念撮影で。
ああ、
その場所でね、頑張れって言って止まっちゃったりしてたんで、なかなか大変だったんですけど、でもね、50人以上の人たちが朝まで待ってまして、
うわ、
感動のゴールでしたね。
あ、すごいな。僕実はこの間の会議の時に初めてお見かけしたんですが、
はい、
本当明るいですね。
ちょっとおかしいとこもありますけどね。
あらららららら、それは僕の口からは言えません
けど、みんなにいじられていじられて育ってますのでね、彼女ね。
なんか長泉ってごめんなさい、いじられる人ばっかじゃないですか、ひょっとして。
おお、かもしれませんね。
いじる人がちゃんと派遣されなきゃいけませんね、そちらにね。あ、だから大須賀さん行くんですか、
ね、いや、そう思うでしょ、うん、意外と僕こう見えて岡崎の、ね、メンバーと会うと意外といじられるんですよ。
おうおう。
最近新しい名前を頂戴しまして、
お、
馬之助って言われてるんですね。
馬之助、
うん、でね、なんか僕はすごいいじってほしいっていうのが出てるらしく、
お、
いじっていじって馬之助って言われてるんですよ。
いいですね。
いいでしょ、これめちゃくちゃ好きなんですけど、このネーミング。まあ、なんでどちらかというとそういうキャラなんですね。
愛されてますね。
いやいやいやいや、高橋さんほどじゃないんですけど、だからあれかな、長泉の皆さんにお会いするとホッとできるのかな。
ありがとうございます。またね、今年になってからどんどん、昨年から実はメンバーも増えてきて、
そうなんですよね、
うん、だからそれは面白いですね。
面白いです。
増えるのかと思っていたらすごい増えちゃって。
どんなメンバーが集まってきてるんですか。
え、変なメンバー。
あ、それはもう分かってますから、違うから
的な。でも面白いメンバーが増えてるんですよ。
どんな風に面白いんです。
面白い顔もみんなできますし、
うん、
写真撮るって言うと変なポーズ撮るっていうね、
うん、
でちょこちょ こう街のこうイベントなどに参加してる人たちなんで、
はい、
やっぱり地域密着でやりたいリレーフォーライフにとってすごくいいスタッフなんです。
あ、なるほど。
でそれぞれがいろんな才能を持ってるんで、
はい、
リレーフォーライフをこういじってくれるんですね。
うん、
可愛らしく綺麗にとかかっこよくとか、
うん、
自分がやってる生活の中にこうリレーフォライフを取り込んでくる。
あ、
刺身だったり硬さとかそういう真面目さみたいなところにこう楽しさとかユーモアを入れてくれてるので、楽しいイベントっていうイメージがどんどん膨らんできてますね、リレーフォライフ。
なんか芸達者なこうアーティスト系の方が集まってるってことですか。
アーティストって一回面白い人が多いです。いわゆる、
まあ、もう本当に素で面白い人。
そうそう、素で面白い人。
ああ、そういうことですね。
何人かいるんで、イラストだったりとかデザインだったりとか、うん、歌とか演奏とか、うん、
高橋さんがまず芸達者ですからね、まず
私がね 頑張って引っ張んないとと思ってます
頑張って引っ張らないとっていうか、なんか自然にやってる感じがして。
無理はしてませんね、全くね。
そうですね、まあそれがいいんですよね
そうですね、本当にね。
なんで今度10月の3日4日、僕もまたお邪魔させていただくのすごい楽しみにしてますし。
ありがとうございます。
こちらこそ本当お世話になりますが、まあ先ほどもね触れましたが、今までと比べてその1ヶ月、
はい、
後に秋に近くなったじゃないですか、
はい、
で会場のねその立地の条件から言って、その結構防寒対策とかしてった方がいいんですかね。
だ9月この暑いんですよね。
9月は、暑かったです。
でちょっと台風も来るタイミングなんですよね。
はい、
でこれがまたこの11月になるとこのすごい寒いんですよ。
とんでもないですね11月
だから10月がちょうどいいんですけど、
はい、
僕もどうなるか分かりません
ね。実は会場がちょっと山のね中にありまして、
野外活動センターなので。
そうですよね。
日中は多分最、
もう昼間はすごく気持ちがいいんではないかと。
はい、
うん、で、すぐ近くに川も流れてますし。
そうそうそう、
はい、
冷えると思いますので、暖かい格好してますなとは思います。
そうですね、わかりました。いろいろ準備をしてまたお邪魔させていただきたいと思います。
ぜひよろしくお願いいたします。また
またこれからの準備もお忙しくなるかと思いますけど、はい、体調など崩されないようにどうか頑張ってくださいませ。お祈りしております、成功を。
ありがとうございます。体調が全てですからね、本当ね。
そうですよ ね、
ね、はい、ありがとうございます。頑張ります、
でまたいいお話ありましたらぜひ聞かせてくださいね。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございます。
どうもありがとうございました。
じゃあどうもありがとうございました。
はい、どうも、
よろしくお願いします。
はい、
はい、ということで、ちょっと途中電話の不具合ございまして、お聞き苦しいところありましたことをお詫び申し上げます。大変失礼しました。
失礼しました。
でもね、やっぱりこう日本って細長いですね、
うん、
で気候も変われば、
はい、
いろんな状況も変わるっていうことで。
そうですね、うんうん、変わらないのはその熱い思いかな。
そういうこと。うわ、かっこいい。決まりました。
はい、じ
ゃ大菅さんにパシッとまとめていただいたところで、
はい、
本日のみんなでリレーフォーライフのコーナーはここまでとさせていただきます。大菅さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回お話を伺いましたゲストさんは、リレーフォーライフジャパン長泉実行委員会の実行委員長、高橋雄一郎さんでした。みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。